民宣教の報告と御言葉の取り次ぎをさせていただくことを感謝いたします。最初に一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、あなたの皆をこれより賛美いたします。あなたの尊い十字架の贖いによって私たちの罪が許され、今こうして神の子とせられ、そしてともどもにあなたを礼拝できる恵みに預かれましたことを心から感謝をいたします。天地を作り、天地を治め、すべてを支配しておられる全知全能の神様、本当に主、私たちはあなたを心から賛美しますけれども、主よ、私たち弱く本当に罪を犯すものですけれども、今日も主よ、あなたが私たちのために取りなしてくださり、救いの門を開いてくださっていることを心から感謝します。どうか私たちが今日もあなたの恵みを魂の中心に受け止める礼拝であるように、この礼拝を祝してください。今から小さく貧しい者があなたの御言葉を取り継ぎます。またインドネシアの宣教の報告をいたします。どうかこの時間を祝してくださり、主、あなたの宣教の技と、またあなたの御言葉によって強められる時間でありますように、聖霊様取りなし導いてください。主よ、すべてを主あなたの御手に委ね、感謝を持って尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。では最初にスライドをですね、ここに移していただいて、そして、カナ宣教師とともに宣教の報告をさせていただきます。私たちは2015年からインドネシアに使わされました。今こちらインドネシアの地図があります。後でインドネシアのことを紹介させていただきます。5年の今働きを終えて定期帰国、今回2年に一度の定期帰国をさせていただいています。6月8日から定期帰国させていただいて、させていただいています。ご存知のように、今司会者の方のお祈りにありました通りに、もう世界中を今コロナウイルスの危機が襲っており、インドネシアももう毎日のように1000人単位でですね、感染者が確認されている、そういう厳しい状況の中にあります。そういう状況の中で、もう皆さんも本当にこういろんなことに配慮しながら礼拝を捧げておられますけど、インドネシアの教会でも今はしばらく前からですね、3月末から礼拝は集まってはできなくなってしまいました。そしてつい先日から、間隔を空ける形で教会で礼拝をできるようになったということになりました。もういろんな、本当に制限がある中、いろんな困難のある中、ま、だけれどもインドネシアの教会は本当に主を求め、主を礼拝し、また宣教の技に励んでおります。そのこと後で写真を持って報告させていただきます。で、そういう厳しい中でしたけれども、主の憐れみによって今回帰国することができました。帰国して最初の2週間はバプテスト連盟のハイツで隔離生、自主隔離生活を送って、そして7月10日からは九州の地に、私たちそれぞれ実家が福岡ですので、また母教会を中心として、母教会福岡新生キリスト教会です、中心として、先週は野方教会で、奉仕させていただき、今回はこのように筑紫の南キリスト教会で奉仕させていただいていること、本当に感謝いたします。では今から報告させていただきます。
ではまず私たちが使わされていますインドネシアについて簡単にご説明させていただきます。今地図が出ていますけれども、ご覧の通りインドネシアは島国、日本とそういう意味では日本と同じ島国なんですけれども、調査では1万4千とか5千とか言われる島で成り立っています。この調査するたびに島の数が変わるんですが、だいぶ前ですと3万の島って言われてたんですけれども、今現在1万4、5千というふうに確認されているそうです。東西に長く、 時間がですね、日本と同じ時間、パプアニューギニア島のあの辺ですと、日本と同じ時間なんですが、バリの方ですと日本より1時間遅い。私たちが住んでいますジャワ島って書いてありますが、あの辺りから西の方になりますと日本よりも2時間遅い時差があります。そして私たちが生活また働きの場とさせしているのは、ジャワ島の赤い矢印の先にスマランって書いてありますが、あの辺りですね、ジャワの真ん中の辺り、スマランという、あの規模でいうと多分福岡ぐらいの、まあ、都市ではないかなと思うんですが、そこに奉仕教会のチャンディバプテスト教会、そして私たちの生活の場があります。で、子どもたちはそこからの車で1時間弱ぐらい毎日送迎していたんですけれども、そこ の, あのインターナショナルスクールと幼稚園に通っています。じゃあ次お願いします。ちょっとあの写真見にくいかと思うんですが、インドネシアは本当に後で数字など出てくるかと思うんですが、多民族、言語も違う、文化、慣習、いろんなあの様々なものがこう混在している、まあ、魅力的なところです。有名なところではボロブドゥール遺跡ですね。これは仏教寺院で900年頃に建造されたと言われています。これがあの私たちの住んでいるところから案外近くにありまして、何度か伺いました。次お願いします。これは有名な世界的な観光地であるバリ島です。これも世界、このようなところが世界遺産になっているようです。で、これはあの北スラウェシ島という、あのアルファベットの K のような形をした島があるんですけれども、その北端に、マナドという町があります。大変クリスチャンの多いところらしいんですけれども、そちらは海も大変きれいで、世界中のダイバーたちの憧れの場所だそうです。ご覧いただけますように、この民族衣装ですね、これ結婚式の時の新学生の方の結婚式の写真なんですが、それから建物、食べ物、さまざまな多様なもの、文化、伝統芸能とかも含めてですね、そのようなものが一つの国に合わさっている。で、一つ、いろんなその文化もそうですし、人種といいますか、あの 種族という言葉を使っているようですけれども、インドネシア人は一つのインドネシア民族、そしてその中に個々の種族があると言われています。本当に多彩な文化の入り混じっている、とても素敵な国だと思います。では、あの、ちょっと数字がこう並んでいるんですけれども、インドネシアの基礎的なデータをご紹介します。面積は日本の約5倍の広さです。そして東西の距離がアメリカと大体同じで5000キロあって、ですからあの時間も3つあるというふうに先ほど申し上げました。そして島の数も1万4000以上。で、一つの国にこれだけの島があるというのは世界最多だそうです。で、人口は2015年現在で2億5500万人、今2億6000万とか7000万とか言われていますが、これは世界第4位の人口です。そして、今回ヒューマン宣教師が平均年齢というのを調べたんですけれども、なんと29歳。大変若い国です。で、日本は49歳で20歳もの平均年齢の違いがあります。確かに生活していて若い人、子どもさんたちが本当にたくさんいるなというふうに感じる国です。続きまして、首都はジャワ島にありますジャカルタ。で、人口が1000万人余りで、ASEAN の本部もあると。そして民族の大半がマレー系。ジャワとかスンダとかいろいろあるんですが、約300の民族種族が一つの国の中に共存しています。で、国語はインドネシア語ですけれども、あの民族種族が約300ありますから、それぞれに異なった言語を用いています。ですからインドネシア人は大体もう学校で公用語である、国語であるインドネシア語を学ぶので、テレビの放送とかですね、こう歌、歌謡曲とかいうのはインドネシア語なんですけれども、お家の中で、またお友達との間ではそれぞれのジャワ人ならジャワ語、 スンダ人ならスンダ語、バリ人ならバリ語というふうに、それぞれの民族の言葉を使っていますので、もうほとんど全ての人がバイリンガルという形です。それから宗教は6つの公認宗教があります。イスラム、カトリック、プロテスタント、ヒンズー、仏教、儒教というふうにあるんですが、そのうちイスラム教徒の方が8割から9割ですので、インドネシアはイスラム教国教とはしていないんですけれども、世界で最もたくさんのイスラム教徒ムスリムが住んでいる国というふうになります。これは先ほど首都ジャカルタと言いましたが、ジャカルタの様子ですね。奥の方には高層ビル群が立ち並んでいますが、手前の方はもう住宅が密集しています。もう長屋のようなところにこう何軒も家がありまして、本当に今コロナウイルス大変なんですけれども、このようなところでなかなかこう何ですかね、ソーシャルディスタンシングというのを保つのが大変でですね、そしてこう地域の間柄も密ですので、なかなかウイルス感染拡大を止めるのが難しい、特に大都市で難しいようです。はい、次お願いします。はい、
そして今私たちが使わされている、ところがインドネシアバプテスト教会連合という、日本の日本バプテスト連盟と同じようにアメリカ南部バプテスト連盟の祈りと宣教によって開拓された教会に使わされています。インドネシアバプテスト教会連合はインドネシア全土に650の教会と伝道所があり、5万の信徒がいます。1951年戦後アメリカ南部バプテストによって宣教が開始されました。でインドネシア全土なんですけれども、やはり教会の多い地域と、また教会が少ない、あるいは本当にもうほとんど伝道が できていない地域もあります。それはやはりですね、この宗教性というのが強いですね、ムスリムが強い、とってもイスラムが強い地域があります。でインドネシアは基本的に宗教が寛容と言われています。例えばイランとかイラクとかサウジアラビアのようにイスラム教国教として、もう全て法律もイスラム法によって国が運営されている、そういう国ではなくて、イスラムの人もいる、クリスチャンの人もいる、仏教の人もいる、ヒンズー教の人もいる、そして互いの宗教を尊重し合い、そして一つの国を平和に、ですね、みんなが過ごしていくという、そういうことを理想としているわけですけど、なかなかそうはいかないですね。現実には非常にこう様々な迫害困難があるクリスチャンにとってですね、そういう地域があります。そういうところにも伝道していきたい、そういう一番組織として一番に福音宣教、特にまだ福音の伝えられていないインドネシアの地域への国内宣教ですけれども、インドネシアはもう1万4000島があるわけですから、国内であってももうその宣教というのは本当に海外宣教と同じような、異文化への宣教となっていくと思います。また2番、教育ですね。3番、社会奉仕で、社会奉仕というのは、これはインドネシアの教会にとって宣教を大切にしているインドネシアの教会なんですけれども、インドネシアでは日本以上にですね、この宗教とまた一般の生活というのが非常に密接な関係があります。で例えば病院に行って、ですね、こう登録するときに生年月日とか、そういうの書くわけですけど、そのときに必ず書かなきゃいけないのは宗教という欄があります。病院に行くのと宗教と、それはあんまり関係ないと思うんですけど、でもやっぱりインドネシアでそういうふうに学校に行っても会社であっても社会生活を行っていく中で、あなたの宗教は何ですかというのが問われる機会が本当に多いです。そしてそれですね、ですのでこういう宗教と社会というのが非常に近いで、そういう中で教会が宣教していくときに、その社会の地域に仕えていく、また地域にの貧しい人に例えばこうですね、こう助けていく、そういったことというのは教会にとってもうなさなければいけないことです。そしてそういうことが期待されているし、そのようにして地域と関わりを持って地域に奉仕していくことで、初めてこの地域から認められて、そしてそこに教会が成り立つことができ、そして宣教が進んでいきますですね。そういう意味でとても大事なことです。また青年会や女性会の働きもすごく盛んです。そして先ほど紹介させていただきましたけど、とっても若い国ですから、特に青年や少年少女、子羊飼い、幼児教育、そういう子どもたちへの ですね、を育てていく教会学校の働き、また新学校にも非常に若い献身者が多いです。高校を出てですね、すぐに献身をして、そして新学校で学んでもう牧師になっていくですね、そういう若い人たちを育てていく、これからの子どもたちを育てていく、そして20年後30年後を見据えてですね、このこれからのインドネシアを支えていく、そういう若い魂を養い、そして主のですね、こうに使えるものとしていく、そういう目的を持って特に教会教育を大事にしています。そしてインドネシアバプテスト連合は新学校とバプテスト病院という2つの法人を持っています。じゃあお願いします。はい、これは私たちが使わされていますチャンディバプテスト教会という教会の、牧師先生の就任式です。最近ですね、牧師先生が就任されて、その時の就任安守礼式です。見てわかる通り、牧師先生はジャワの伝統的なコスチュームを着ています。はい、ではお願いします。これはですね、昨年のクリスマス礼拝、エコー先生というんですけど、エコー牧師が就任されて初めてのクリスマス礼拝に300人以上の方が集まって、いっぱいの人で教会で礼拝をして、本当にこう感謝と喜びの礼拝でしたけれども、皆さんご存知ですぐにコロナウイルスの危機が起きて、このように今は集まることができなくなっていて、早くこのようにまた多くの人が集まって礼拝できる時が来ることを願っております。お願いします。時々私もインドネシア語やまた英語でメッセージの奉仕をさせていただいています。お願いします。またカナ宣教師の主な働きは、女性会の中で共に女性たちと交わってお祈りをしたり、また時に特別賛美をしたりする、これはクリスマスの時の特別賛美の奉仕です。はい、お願いします。またこれは教会学校です。でチャンディバプテスト教会は教会学校と別に平日にもですね、幼稚園から小学校まで学校を持っていて、そして学校教育もしています。これはちゃんと国から認められている学校ですね。でそのようにモスクもそうですし、また教会においてもそういう、宗教施設が学校を運営して子どもたちに教育を授けていく、そして、ですね、またクリスチャンじゃない人もそこで学ぶ人がいます。でそのように、教会学校の働きはとても、また幼児教育の働きはとてもインドネシアで盛んです。じゃあお願いします。これは家庭集会の様子です。で家庭集会、インドネシアとても盛んなんですね。でこれは家庭の前をにですね、椅子を並べて、そして食事をそこでして、そして時にはバンドがやってきて、もう大きな音でですね、賛美をしてしたりします。でそのようにインドネシアで一緒に集まること、一緒に食事をすること、また家庭で集まって、そしてもうこれもですね、一部はだいたい終わるわけですけど、それからもう二部はもうエンドレスで一晩中でもですね、こう賛美をしたり、カラオケ大会みたいにしたりするのがとっても大好きな国民性です。でそのような国民性ですから、とっても人と人の距離が近いです。で今回このコロナウイルスの危機になってですね、本当にそういう社会的距離を保ちましょうということは、彼らにとってとっても寂しいことだし、また難しいことだと思いますけれども、一生懸命今政府もですね、もう普段の生活の様式スタイルを変えていきましょう、もう密にならないように、密にならないようにと言いながら、そういうことを注意しながらです。で家庭集会もしばらく開くことができないですね。でこれは本当に寂しいことですけど、でもそういうことを守りながら今でできることをしています。はい、お願いします。またこれは社会奉仕の一つですけど、教会が開いて、地域に開いて、これはアメリカから来た宣教師が、これは教会員の方の血圧を測っているところです。でインドネシアはやっぱり医療が日本ほど進んでいませんので、教会でそのクリスチャンの医者や、またクリスチャンの看護師さんたちが来て、そして無料でそういう血圧を測ったり、血糖値を測ったり、ですね、そういう基礎的な健康診断をして、そしてアドバイス、こういうことを、食生活をこういうふうにした方がいいですよとか、もっと運動した方がいいですよとか、そういうアドバイスをして、また薬も無料で、ですね、届けたりして、なかなか政府がそういう一人一人まで届いていかない、そういう、ところがありますので、インドネシアの教会がそのように地域に貢献しています。はい、でムスリムの方も来られて、礼拝にはなかなか来られないけれども、こういうことを通して彼らが教会に来る機会が持てるようにしています。でこれはですね、 見てわかる通りコロナのが始まった後ですけれども、これはチャンディ教会ではないんですけれども、地域の貧しい方々や高齢の方々、なかなか外に出て買い物に行けなくなってしまった、そういう田舎に住んでいるような方々に物資を届けているところです。今インドネシアの教会はもうほとんどの教会がこのような働きをしています。でこれはでも何もコロナウイルスが始まってからこういうことをしたわけじゃなくて、もう普段からそういうことをやっていました。ですのでこういう危機が起きたときにすぐに教会が今できることをしていこう、で特に地域の人たちで、これはクリスチャンだけじゃなくてムスリムの方たちにも時にはチキンを丸ごとですね、そのままこう揚げたり、鶏と生きたまま揚げてですね、それを家で、まあ、ほふって食べるのもいいですし、また養って卵を産ませたりしてですね、そういうふうに使うこともできるし、そういうことをですね、こうしています。はい、じゃあお願いします。でこれはスマランではないんですけど、先ほどきれいな海の町マナドという町ですけど、その町はクリスチャンがとっても多い町です。もう普段平均すると8割以上がムスリムと言われるんですけど、ここはもう住民のほとんどがクリスチャンの町です。マナドというところで、そこはとっても宣教が盛んで、そこからインドネシア全土にですね、こう宣教師を、牧師やですね、献身者を送り出しています。で日本にもマナドの人たちが住んでいる村が茨城県の大洗というところにあって、そこでも盛んに伝道して、礼拝しています。でここではまだ若い教会ですけれども、多くの若者たちがこのように集まって主を礼拝しています。じゃあお願いします。そしてマナドでは、その行くところどころで、行く教会行く教会でもうごちそうを用意してくださって、このように日本から来た私を歓迎してくださいました。この時は私がマナドの教会で、メッセージをする奉仕をさせていただいた、その時の愛さんの様子です。はい、じゃあお願いします。でこれはちょっと色合いがうまく出てないんですけれども、これは何て言うかな、お肉なんですね。でごちそうですと言われて歓迎のごちそうをいただいたんですけど、びっくりする料理なんですけど、これは何の肉か皆さんお分かりでしょうか。ですね、これはネズミのお肉です。ですね、でもネズミでもその辺のネズミ、何でも食べる、いわゆるこう悪さをするそういうネズミではなくて、山ネズミというらしあるんです。ですけど山で木の実とかを食べているネズミなので、変なものあんまり食べてないから安心だよと言って出してくれたんですね。でもちょっと癖のある味でとっても辛くしてですね、元気が出るよと言われて、出していただいて、もうでも鶏肉よりも高いものですから、彼らにとっては普段なかなか食べれないごちそう、私たち日本から来たということで用意しがあったんですから、作り笑いをこう浮かべながらですね、いただいて感謝していただいたところです。はい、じゃあお願いします。でこのような綺麗な、とっても綺麗な海のある町です。じゃあお願いします。はい、この海ですね。じゃあお願いします。はい、そしてこれはまた場所が変わるんですけど、東ジャワ、私たちは中部ジャワなんですけど、そこから少し行った東ジャワというところですね、電車で、夜行電車で7時間ぐらい行ったところにある世の光教会という教会の37周年の宣教記念の礼拝に招かれて、私もこの中に一人入ってるんですけれども、そこで礼拝をさせていただきました。とっても喜びと感謝にあふれた礼拝でした。で次の写真よろしいでしょうか。でこのですね、これ集会の様子なんですけど、ここで本当にすごい表情を見て分かる通り、喜びにあふれて賛美をしている婦人方、姉妹方がおられます。でこの方々はムスリムからクリスチャンになった方々です。でマナドはですね、もうムスリムがイスラム教の宣教の前にクリスチャンが先に伝道したので、もうですね、多くの人がクリスチャンになりました。でこういうとこ、ここはムスリムがとってもイスラム教が強い地域ですけど、そこでですね、このようなイスラムの人からクリスチャンになった方もいます。で多くの方はもうクリスチャンの配偶者であったり、また家族の中にクリスチャンがいて、本当にその祈りを通して、最初はやっぱり迫害をしたりするんですね。でもそういう中で本当に祈られて、そしてですね、この方たちは大体ご主人が先にクリスチャンになった方で、ムスリムからクリスチャンになった女性の方たちです。で見て分かる通り、そこの教会でも本当にその教会の中で伝道熱心で支えているのはムスリムからクリスチャンになった方たちです。でなかなかですね、インドネシアの教会で大体でもう2代目3代目のクリスチャンという人が多いです。 そういう意味ではすごいなと思います。子どもたちも一歩ですね、もう親がクリスチャンだから自分は違うってあんまりそうは言わないですね。もう当たり、もう自然に家族でみんなで礼拝、教会で2世代3世代で教会で礼拝を捧げています。チャンディ教会もそうです。 でもこの教会の特徴はイスラム教のバックグラウンドですね、を持った方がこのようにクリスチャンになって主を喜んで礼拝しているというその姿を見て私は本当に励まされました。でこの教会の初代の牧師先生はもともと熱心なムスリムからクリスチャンになった方が宣教を始めた教会ですから、その先生のスピリットを持って宣教が進んでいるんだなと思いました。じゃあお願いします。そしてこれは私の進学校での働きです。このように若い方たち、この人たちは高校から出てすぐにですね、こう進学校に入った方たちです。で今ですね、このような対面での授業はコロナのことでですね行われていません。で全寮制、もともと全寮制なんですけれども、彼ら今それぞれの家に戻って、そしてオンラインで授業を受けるような形になっています。じゃあお願いします、はい、これはですね少しね見て分かると思いますけど、年齢が少し上がって修士課程の学生たちです。で一度牧師になった方が多いです。働きながらですね1ヶ月の中で1週間、まあ、休みを取って、進学校に泊まり込んで、そして授業を受ける、そういう形で、まあ、少人数で集中講義をしています。で私は主にこの集中講義を担当しています。で皆さんに祈っていただきたいことは、まだ私は、インドネシアってとってもビザを取るのが難しいんですね。でそれはもう一般の企業においても同じです。で私は本当に感謝なことに長期の、まあ、1年ごとに更新できるわけですけど、しなきゃいけないんですけども、そのビザが与えられました。それは教会でこのように説教したりすることを自由に許される、それをビザです。でこれはとても取るのは本当に簡単なことではないんですけれども、それは主の恵みによってそのビザが与えられました。でそれで今年もぜひそれを継続していきたいと思いますけれども、進学校で教えるためにはまた別の進学教師のビザが必要です。でこのビザが与えられるように祈っています。そして今私はフルタイムでは教えることができていません。ですのでもっとこのビザが与えられて、もっと進学教育のために私の本来の使命である進学校の働き、そしてその進学校で教えた学生たちが卒業してインドネシア全土に出て行って福音を伝えることができるように、そのような私がやっぱり外国人としてもうインドネシアの全ての島を回ることっていうのはやっぱり、なかなかそのようなことは限界がありますけれども、私がこの進学校で教えることによってインドネシア中から集まってきた進学生がまたそれぞれの島や島に行ってですね、そしてこの福音を伝えていくことができるように、そのような働きができるようにどうか覚えてお祈りください。また私たちは8月の、まあ、今ちょっとまだ帰国のこういう時期ですので、帰国のチケットなかなか手配するの難しいんですけど、今考えているのは8月の10、まあ、15にお盆ぐらいにですね戻って、そしてまた彼の地でですね働きを継続していきたいと願っております。本当に皆様方の尊いお祈り、また特に女性会を中心として本当にお祈り、世界祈祷献金の時にはですね尊いお祈りと、また世界祈祷献金を捧げてくださって、そういうのは尊い祈りと献金によって本当に私たちが支えられていること、健康が守られていること、選挙活動がですね本当に私たちは本当に自分自身を見ると小さなものなんですけど、主の憐れみによって少しずつですけれども前進していることをこのように報告させていただけることを本当に感謝しております。どうぞ続けて祈りに覚えてください。感謝いたします、はい、それではここまで報告させていただいて、またこのまま短くですね御言葉の宣教をさせていただきます。先ほど使徒言行録の2章の1節から4節、皆さんご存知の通りここはペンテコステの記事です。で、ペンテコステにおいてどのようなことが起きたかというと、それはこの2章の1節から4節に記されています。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると。本当に今集まることがとても難しい時代を迎えています。けれどもやはりですね、私たちは 集まることが大事だということをやっぱり聖書を通して教えられるんですね。もちろん本当に距離的に社会的距離を保たなきゃいけない。でもそれでも皆さん本当にこのようにしてさまざまな注意をしながら、また本当にいろんなこう配慮をしつつも、でもこのように今一つになって集まっていて、そしてこのように共に御言葉一緒に聞くことができること、もちろんそれぞれの家でも礼拝できます、ね。でもやっぱりこのように私たちが集まるということはとっても大事なことです。そして一つの御言葉を聞くこと、そして共に心合わせで祈るところ、そこに聖霊が下ると書いてるんです。もちろん私たち一人一人がですね、ディボーション、毎朝それぞれ日課が思ってるんじゃないでしょうか。神様との交わりですね、毎日聖書を開いています。でまた毎日朝ごとに祈っています。また家庭でお祈りをしています。本当にそれも大事なことです。でもやっぱり私たちがこのように教会で、主の宮で、神の家族である教会で共に祈るところ、そこに聖霊が注がれると、そう聖書は記してあります。そして2節で、突然、すいません私は新共同訳ですけれども、激しい風が吹いてきたと書いてあります。風というのは、これはギリシャ語でプノエーという言葉です。でこのプノエーという言葉はですね、これは風とも訳されるし、また息とも訳される言葉です。でこれはヘブライ語ではルーアハという言葉で、これはですね、風とか息、また霊とも訳される言葉なんですね。でギリシャ語ではまたプニューマという言葉があります。霊、精霊、プニューマ。でこの彼らに息が吹き込まれたと書いてある。それは創世記においては、神が人間を土の塵で作って、そしてそこにルーアハ、息を吹き込んで、そして人間は生きるものとなったと書いてあるんです。私たち人間は今息をしてますね。で息、それこそ息をして生きるわけです、ね。でもこの息、あるいはまあ風もそうですけれども、本当に風は聖書であるように、どこから来てどこに行っているのかわからない、そのように私たち普段感じていないものです、ね。でも本当になければならないものです、ね。感じていないから、からどうでもいい、そうではないんだ、ね。本当に空気とか水というのは、それはもうそれこそ水も透明です。そして味がない、しないです、ね。でも本当に水がないと生きていけない。空気がないと生きていけない。そして今このようなコロナウイルスのこういう問題が起きてきたときに、本当にそのような私たちにとって、このような今マスクをしてますけど、本当に息ができるということが本当に感謝なことなんだ。またそのようにです、ね、学校に行けるということも、それも当たり前のことじゃない。仕事ができるということも当たり前のことじゃない。またこのように教会で礼拝を捧げるということは、これは当たり前のことじゃないんだということを、今本当にそのようなことを私たちは実感させられていますけれども、このような危機がないと私たちはね、わからない、ね。私たちは当たり前、そして感謝もすることもないけれども、先ほど司会者の方のお祈りにありましたように、本当に私たちがこのようにして、今日このところに健康が与えられて、今日このところでまあ、ウイルスから守られて、このところで主を礼拝することができるということ、本当にこれは感謝なことです。私たちが、ね、礼拝できるということは、それ当たり前のことじゃないんです。それで神様との関係というのは、これは神様も目に見えない方ですから、また礼拝も神様、目に見えない神様を礼拝することですから、時に私たちはですね、いやもうそんな礼拝って言ったって、もう1回ぐらい休んだって関係ないよ、別に日曜日ね、礼拝休んだから月曜日なんか仕事行けなくなることもないしね、すぐに死ぬわけじゃないしね、もう、そんなに大事なのって、そういうふうに私たちはね、考えることだってできるんです。で人間ってそんなふうに自分をごまかすことだってできます。でも、ね、その目に見えない神様を礼拝する、そしてそのような目に見えない神様との命の関係を保つということは、本当に私たちにとって大事なことです。そしてインドネシアの教会において、本当にその先ほどもお伝えしました通り、インドネシアの教会にとって礼拝を捧げるということ、またその場所に教会があるということは、これは当たり前のことではありません。インドネシアではとっても地域との関係が非常に大事ですから、例えば教会をですね、ここは10年前、 15年前ですね、ここに教会が建ったということ、こんな素晴らしい教会がここにですね、いい場所に3号線があってですね、電車も通っていて、いい場所にここに目立つところに教会がですね、ここにあるということは本当に感謝なことですよね。でもインドネシアでも教会を建てるということはとっても大事なことです。そしてインドネシアでは教会を建てるときに非常にですね、その土地はあんまりそんなに高くないですですね、日本ほど。また建物もですね、もう建てるのもきっとそんなに日本ほどですね大変ではないと思います、金銭面においては。けれども大事な難しいことは、それは地域の、また政府や地域の許可を得なければいけないんです。で、周りの人たちからですね、ここに教会を建てます、よろしいでしょうかっていうのを地域のですね人たちにみんなにこう聞いて、そして許可を得ていかないと。そして一人でも、いや、ここはですねムスリムが強い地域だからクリスチャンは来ちゃ困るという、そういう固くなな人がいたらですね、教会を建てることができないんですね。それぐらい地域との関係というのはとっても大事です。そして家族の中においてもそうですね。夫婦はね、同じ宗教だっていうこと、これがですねインドネシアの大体、まあそういうふうな前提があります。だからそういう中でクリスチャンになった人がですね、主人、ご主人からまたですね、奥さんからまたいろんな、こうそういう中でですね、教会に来て礼を捧げるということは決して簡単なことではありません。そしてみんなそういう祈りを持ちながら、家族の中で本当にですね、お父さん、ご両親が、また奥さんが、またご主人が、そういう本当にですね、そういう救われてほしい、そういう願いを持ちながら、痛みを持ちながら、みんな教会に集っています。そしてそういう中で主を礼拝しています。だからインドネシアにとっては、このコロナウイルスの危機が起きるその前からですね、この礼拝で集まるということは決して簡単なことではありません。だから私はインドネシアの教会を見て、本当に先ほど写真がでお見せしました通りですね、喜びと感謝にあふれて賛美をしている、そのインドネシアの教会の礼拝では喜びがあふれています。そしてこのコロナウイルスの危機が起きてからも、まあなかなか集まることはできなくても、本当にそれぞれの場所で喜びと感謝を持って礼拝をしている、そのインドネシアの人たちの姿を知っています。私はそのような方たちを通して本当にその励ましを受けます。そして教会はにおいて、この主を礼拝することが教会の中心ですよね。そしてそれはパウロが言っているように、あなた方の体を生きた聖なる供え物として神様に捧げなさい、これこそあなた方のなすべき霊的な礼拝であると言いました。礼拝というのはいわゆるルーティーン、ね、習慣でもないし、日曜日が来たら自然に礼拝がするようにですね守っている、そういうふうなものでもないし、本当に一回一回の礼拝が私たちのために命を捧げてくださったイエス様、またそのイエス様を送ってくださった神様への感謝の応答、そしてそれはこの身を一回一回の礼拝で捧げていく、私の時間も私のお金も、また私の健康も、私が与えられている全ては主よあなたのものです、あなたが与えてくださったものです、本当にそうです。その天地を作られた神様に対する感謝の応答としての礼拝です。そしてまたそのようにして礼拝をしている教会は当然ですね、この神様に全てを捧げ、そして何よりも神様が願っておられること、それは先ほど講読文でお読みしましたね、大宣教命令、それは神様は私たちを救ってくださった、そしてこの救いをこの教会に与えてくださった、でもそれはこの教会だけが救われればいいと神様を思っておられるわけではなくて、全ての民族にこのイエス様、神様の救いを届けたいと、そのことを願っていて、そしてここに教会を建てているわけです、ね、そしてそれは教会はイエス様が再び来られる時まで本当に主を礼拝して、主の再び来られる日を待ち望む、また来週はここでも晩餐式がありますね、この主の十字架と復活をですね感謝しながら、そして主の再び来たりたもう日を待ち望むのであると読まれますね。そしてそれはまたこの聖餐の恵み、礼拝の恵み、主の尊いですね、犠牲の贖いの恵みに預かる、そして感謝を持って応答するこの教会の群れは、その感謝、その恵みを全世界に出ていって福音を伝えるものです。 だから福音宣教というのはこれは、ね、付録ではない。また何かこう教会に余力があるから余った時間余ったお金を捧げてするものでもないですね。本当にこれは本質的な事柄です。それこそですね、今本質的なことが問われています、ね、人間って一体何なんだろう、ね、本当にその空気とか水が人間にとってなくてはならないものであるように、そのように福音宣教って、ね、教会にとってあってもなくてもいいものではない、本当にしなければならないものです。だから私たちはインドネシアに使わされました、ね、それは私もですね、本当に特に母教会の祈りを持って、まだバプテスト連盟の祈りを持って世界宣教していきたい。でもこれはよく考えたらですね、ある時私も子どもの頃そんなふうに思ってました。それは日本にクリスチャンが全然まだ 1% もいるかいないかと言われているこの日本が、なんで宣教師を送り出すことができるし、またそのような必要があるんだろうか、そういう疑問がありました。でも聖書をよく読むとそうではない。でこの最初の宣教、この使徒行伝の2章を読んでもですね、このペンテコステの聖霊の息、また火を受けた人も書いてますね。受けたこの弟子たちに起きたことは、最初に起きたことは何ですか。それは4節で、すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したと書いてあるんですよ。皆さん、ペンテコステの聖霊の火を受けた弟子たちは最初にしたこと、ね、それは世界伝道ですよ。もう外国の言葉で話し始めたという。そうで、彼らはユダヤ人です。またガリラヤの、まあ、田舎者ですよって見たらね、ペテロとか。でも とてもそんな外国語を話せるような人たちじゃなかったけれども、聖霊を受けた時に彼らはもうそこから、もうすでに最初の日から、ペンテコステというのは教会の誕生日と言われています。ペンテコステの時聖霊の日を受けて、そこで教会が始まりました。でもその教会が始まったその時にまだ組織もない、ね、またまだ建物もないですね。いわゆる宣教師というのをですね、神学校に行って、そしてですね、外国語を勉強して、そして何年もかけて準備して、そして宣教師を送り出した、もうそういうことが書いているんではないんです。もう教会が始まったその時から世界宣教が始まっていったと書いてあるんです。そのようにイエス様も全世界に出て行って、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、ね、まずこうやってこうやってこうやってこうやってこうなって、そしてまあ時間が残ってたら世界宣教したらいいですね、そんなふうに言われなかったんだ。イエス様ももう最初の時から、イエス様が復活されて、そして40日間彼らと共に過ごされたその時にもう天に昇られる、もうこれからですね、天に昇っていよいよ教会の時代が始まっていく、その時にイエス様はもう最初から世界伝道ということを言われました。そしてそのための条件としてただ一つですよって言われたの、それは頭がいい人が行けばいいと言ったのでもない、またお金が余っている教会が世界宣教すればいいと言ったのでもない、聖霊が下るとあなた方は力を受けると言われた。でここでも力、火って何ですか。で最初は最初息が注ぐ満たされました。そして次は火が受けたと、このペンテコステの時に書いて、火とは動力です。火で、まあ、ここ電車がこう走ってますけど、昔はこの便利な電車じゃないですよね、もう蒸気機関車でしょ。火をくべて石炭を燃やして、そしてそれが動力になって、そして重たい電車が、汽車が動いていたわけです。それに火は動力です。火がないと動くことができない。でも火を受けると出ていくことができるんです。この火が聖霊です。そしてこの火を受けると私たちはね、黙っていることができなくなるんです。ここにじっとしていることができなくなるんです。そして私たちはその福音を伝えたくなるんです。これは内側からあふれることです。ね、言われたからしなきゃいけないからではないんです、ね、せざるを得なくなるんです。これが聖霊様の働きです。ですから聖霊に注がれるときに教会ができます、ね、本当に教会に集まることが喜びになります。そして教会で礼拝を捧げることが本当に喜びです、感謝です。そして生き祷会も感謝です。共に祈れることが感謝です。そのように本当に聖霊が働くときに教会ができていきます。 そしてそうやって集まることを本当にそのことが感謝して、そして礼拝で自分の賜物をですね捧げて、ここでも先ほどもですね素晴らしい、ですね、人数は少なくても本当に素晴らしい歌声で私も驚きました、恵まれました、ね、そのようなそれ賛美の賜物があったり、また、ね、証しをする賜物があったり、ね、一人一人がそれぞれの賜物を用いてこの教会を生かしていくようになります。それが聖霊の働きですね。でも そこで終わらないですね。本当にそれぞれの教会が与えられたものを用いて祈りを持って献金を持って世界宣教を成していくんです。もちろん全ての人が出ていけるわけではありません、ね、でも本質的に教会は世界宣教をすることが教会の目的です。都会の教会、田舎の教会、大きい教会、小さい教会関係ありません、ね、全ての教会がこの世界宣教の働きに召されています。そしてこの世界宣教の働き、ね、このもちろん地域の宣教もしなきゃいけませんけれども、本質的にこの世界というの魂のために教会が一つ一つの教会も世界の教会とつながっているんだと、その自覚があり、そのために祈っている教会は当然地域にも伝道することができます。でも地域が伝道してから世界宣教、ね、それではね地域の伝道だってね本当に進んでいかないんです。で実際皆さん 100% になったらね、そしたら次ってそうやってやっていくとしたら、アメリカだってね宣教師を送り出さないですよ。まだアメリカだって多くの人がまだ救われてないですよ。でもここにも南部バプテストのね宣教師たちが自分たちの国を置いて全てを捧げて、このまだ貧しかった戦後の焼け野原の日本に福音を携えに伝えてきてくださいました。その私たち日本の教会も祈られ捧げられ受けてきました。受けてきた日本の教会は与えていく責任があります。そしてまた与えることによって日本の教会も祝福を受けていきます。本当に今コロナの危機です。当然これは健康の危機だけではなく、また経済的な危機も起きてきます。起きて、ね、これからいよいよ本当に厳しい時代を迎えていきます。また教会においても高齢化というのが言われですね、本当にそのような意味でですね、自分たちのことを見ていくと足りないことがたくさんあります。実際そうですよね。けれどもですね、けれども私たちが私信仰の原則、神様の神の国の祝福の原則は受けるよりも与える方が幸いであるということです。また神の国と神の義をまず求めなさい、そうすればこれらのもの全てのものは皆添えて与えられると書かれています。本当にそうです。私たちは自分 あれがあればあれがあればそのないものを数えるのではなくて、主を用いてください。本当に私たちは貧しいです、ね、ないものですけれども、2匹の魚と5つのパンを主を捧げます、用いてください、あなたの御用をさせてくださいと祈っていくとき、本当に主はねそれで5000人も養うような、それは素晴らしい奇跡を私たちに見せてくださいます。私たちはそのような奇跡を体験していく、そんな教会でありたいと思います。そしてインドネシアの教会も本当に決してそういう意味ではですね、本当に日本に比べても本当に貧しい国ですね、まだまだけれども、喜びと感謝にあふれて礼拝を捧げ、そして宣教のために出て行っています。そのように私たち日本、インドネシア、世界の教会が手を携えて、イエス様が願っておられる福音宣教の使命に来ていきたいと思います。一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今日このようにして私たちともにインドネシアの宣教の様子をともに分かち合い、またあなたからもう一度主よ宣教の御言葉をいただき、ともにこのように力を受け、また祈れる幸いを心から感謝いたします。主よ、あなたがこのところにあなたの体で身体であるこの教会を建ててくださり、尊い生徒方お一人お一人をこのところに主を導いてくださり、この教会を立て上げるそのような恵みに今が与えられていることを心から感謝をいたします。どうぞいよいよ この筑紫の南キリスト教会にあなたの聖霊の豊かな恵みを注いでくださり、喜びと感謝に満ち溢れ、そしてその福音を全世界に、またこの地域に伝えるものとして、どうぞこの教会を豊かに用いてください。またそのことによって筑紫の南キリスト教会を豊かに祝福してください。すべての面で、健康の面においても、また経済的な面においても、お仕事やまた学業の面、すべてのあらゆる面であなたの祝福が豊かに注がれるお一人お一人であるように、いよいよこの教会を祝してください。この恵みの時を感謝して、この貧しい祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。